キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は自分をブランド化しましょうっておっしゃってますけども、自分をブランド化するのってすごく難しいと思うんですけども、どうしたらいいんでしょうか？
そうだね、ブランド難しいよね。自分をブランド化、ブランドとして自分を成り立たせていくっていうのは結構難しいわけですよ。というかかなり難しいと思います、まあ、もう要は分かりやすく言うと、凡人が、一般人がブランドを作るためにはどうしたらいいのかっていうことにもなってくると思うんですけど、よく日本のブランディングっていうふうに言うと、なんか見た目が重視みたいなっていうのを、まあ、考えてしまう人が多いと思うんですけど、実は違いますよと。フランスではブランドにはこの3つの要素があって、1つ目がルーツですね、なぜ出てきたのか。で、2つ目がヒストリーですね、どんな歴史や物語があるのか。で、3つ目がポリシーって言って、譲れるものと譲れないものは一体何かみたいな、この3つの要素があってブランドが確立していくみたいな風にも言われているわけですね、じゃあ無名の会社や商品、無名の商品がその例えば僕は広告のプロとしてその、ね、ブランド化することはできるのかと、営業のプロとしてブランド化することはできるのかっていうと難しいですよと、もうぶっちゃけ無理なんじゃないかなっていうふうに思うわけね。例えばブランドっていうと、例えばルイ・ヴィトンとか、まあ、グッチとかプラとかエルメスとかいうのパッと思いつくかもしれないですけど、そのあなたの頭の中でパッと出てきたものがブランドですよっていうのを僕は言いたいわけですね。例えば、ハンバーガー、今日ハンバーガー食べたんだっていうふうに言うと、例えば多分マクドみたいなふうにこうパッて出てくるみたいな、ね、牛丼食べたんだって言ったら、あ、吉野家みたいな、なんかそういうふうに、なんか物をパッて言った時に、連想していく、出てくるものがブランドですよと。例えば高級車って言ったら、まあ、人によってはこれ違うでしょうけど、例えばフェラーリが出てきたりとか、ランボルギーニが出てきたりとかってすると、それはやっぱりそのブランドとして確立していますよと。高級時計っていうとロレックスが出てくるみたいな感じで、そのまあロレックス以外にもいっぱいあるんですけど、もっとそれよりも高いやつもいっぱいあるんですけど、それはブランドとして確立できているのはロレックスですよとか、そういうブランドっていうのを自分が成り立っていけばうまくいきますよと。だけど難しいわけね。自分が、一般人が、凡人がブランド化していくのは難しいんで、なぜかっていうと、人は自分が知らないものに対して購買行動っていうのをすごく取りにくいわけですね、はい、知らないブランドよりも知っているブランドの方が安心できるわけですよ。例えばさっきの時計でも言うと、例えばロレックスだったら信頼できるけど、なんか例えば、パッと出てこないな、今例えばフランクミューラーって高級ブランドがあるんですけど、フランクミューラー知らない、分かんない、怖いなんか知らないものは怖い、100万ぐらいするの、高い、知らない、分からない、怖いみたいな、だったら同じ100万かけるんだったらロレックスのデイトナがいいとかっていう風になっていくのかなみたいな、っていう風になっていくわけね。だからまずはそのお客さん、消費者に知ってもらうことが大事ですよと。で、全てのそのマーケティング、マーケッターと言われている人が最もまあ考えているというか頑張っているのが、自社ブランド、自ブランドのその消費者認知への獲得ですよと。お客さんが、あと洗剤といえばみたいなキュキュッとみたいな、ああいうふうにこう、あっていうふうに思うみたいなふうにしていきたいわけね。 うん、でちなみに市場を100とした時に消費者お客さんがそのブランドを知っている割合っていうのを認知率というわけね。その認知率をなるべく100に持っていきたいっていうのがマーケットの仕事でありますよと、広告屋さんの仕事ですよみたいな風になっていくわけね。ただでもただ単の認知率っていうのを広告でやっていこうっていうふうに思うと、それは単なるイメージ広告になってしまって、商品は認知されるかもしれないけども売れないみたいな状態になってしまいますよみたいなふうになっていくわけですよ、うん、だから中小企業とか営業マンとかはその周囲のみんな全員に知ってもらおうっていうのは大事なんですけど、それってめちゃくちゃ難しいんですね、うん、例えば僕だったら太陽光発電、滋賀県の太陽光発電を扱ってる会社ですよと、じゃあその滋賀県の太陽光発電、滋賀県のみんなに太陽光発電といえばうちだっていうのを知ってもらうためにどうしたらいいのかっていうと、ものすごい時間とものすごいお金がかかってしまうわけね。これやっぱ中小企業では難しいですよ。大企業だったら例えばテレビだとか YouTube の広告とかでドーンといっぱーんってやってしまって、一気に浸透率を認知率を高めるっていうのができると思うわけですよ。例えばソフトバンクはね、 PayPay の広告でバンバンバンバン流していって、 PayPay っていうのが普通の決済としてね当たり前にできるようになったみたいな風にしようと思ったら莫大な金額がかかるので、中小企業にはほぼ無理ですよと。だったら僕らができることは一体何かっていうと、目の前のたった一人のお客さんに集中した方がいいですよと。日本全員に知れ渡るとか、この例えばその地域密着型でもその県内にとか全員にっていうとちょっと難しいので、目の前のたった一人のお客さんにだけ認知率 100% にしてもらおうよみたいな感じなわけね。目の前のお客さんの頭の中をその全部認知率 100% 僕にしてもらうみたいな、太陽光って言えば辻さんだなみたいな風にしてもらうっていうのが、まあまあ目指すべきところかなというふうに思います。はい、中小企業だとか個人ができるそのパワーっていうのはその辺しかないかなと。全国民をっていうのはこれも難しすぎるので、そんなのは難しいですよ。だってその何者でもないじゃない、凡人の僕たちっていうのは。単なる営業マンって言ってもうーんで終わってしまうわけですよ。でじゃあ僕たちはどうやったらブランド化できるのか、ブランド化することができるのか、認知率を高めることができるのかと、ライバルを蹴散らせることができるのかということですね、はい、これをどうしたら自分がブランド化していくっていうのはそういうこと、一人のお客さんの頭の中を自分色に染めてしまうみたいな感じに僕は言っているんですけど、自分色に塗りつぶしてしまいましょうねっていうふうに言ってるんですけど、どうやったらそれができるのか、どうやったら認知率 100% にできるのかっていうと、僕はさっき言った3つですね、フランスのブランドと一緒で、そのルーツ、ヒストリー、ポリシーを言えばいいのかなと。じゃあそのルーツっていうのは、ホワイですね、なぜ出てきたのかっていう部分なんですけど、これ何かっていうと、商品のデメリットを言いましょうねと。はい、僕はその商品とかサービスのデメリットをどんどんどんどん言っていきましょうと。なんでそんなこと言うんですかって、なぜならと、今この業界はこんな悪いことが起きてるんです、こんな悪いやつらがいてるんですみたいな、そんな悪いやつらと僕らは戦いますみたいな感じで、そのルーツなぜかっていうのを言っていきますよと。で自分はどんな人間なのかっていうヒストリーも見せなきゃいけないわけですね。自分はこうこうこういう人間でしたよと、だからこんなことに許せないんですとか言っていうことを言いましょうねと。でそのポリシーですね、許せないもの許せるもの、例えば僕だったらその手抜き工事っていうのは絶対許せないんですよと、もう見てて本当に嫌になるんで、僕はそういうの絶対許せないんですね、だから僕見た目とかにすごいこだわるんですよと、綺麗に丁寧に工事したいんですよっていうことを言っていくと、ああなるほどねと、じゃあ太陽光とか蓄電池だったらもう辻さんにお願いした方がいいよなっていうふうに、お客さんの目の前のお客さんの頭の中を僕色に全部塗りつぶしてしまいたいっていうのがあったわけですね。まあ実際それに僕は成功してきたんですけど、はい、でこれらのことを商談の時に言うっていうのはハードルがめちゃくちゃ高いんですよ自分をブランド化していかなきゃいけないのと同時に商品も売らなきゃいけないので、2つのことを同時にやるっていうのはものすごく難しいんですね。だからそういうのはあらかじめ知っておいた方がいいですよと。お客さんと商談するとき、見積もりを出す以前にお客さんには知っておいてほしいっていうのがあるので、ホームページだとか、小冊子、僕は小冊子をおすすめしてますけど、ホームページ、小冊子、あとは今だったら YouTube とかであらかじめ知ってもらうっていうのが大事ですよと、特に難しい商品だとか高額な商品を扱っている会社っていうのは もうこれは絶対やった方がいいですよと。だってお客さんも困ってるんですよ。どこに頼んでいいのかわからないと。でいろんな種類があるから何を買えばいいのかわからないとかね、いろいろ困ってるわけですよ。例えば外壁塗装だってそうですよ。いろんな種類がありますよね。じゃあ安ければ何でもいいのかっていうとそうじゃないですよねっていうことをちゃんと営業マン側が、会社側がちゃんと伝えなきゃダメなんですね。メッセージを発信しなきゃダメなんですよ。じゃないとお客さんはそれを理解もできないし、わからないわけですから、どうしたらいいのかわからない、どこに頼んでいいのかもわからないと、悪徳がいてる、ほら困ったなと。でせっかくね、高い金出してやってもらっても実は手抜きだったってなったら困るしなって、どうしたらいいんだろうなと、お客さん困ってるわけですよ。高額な商品であればあるほど、難しい商品であればあるほど。だからそういうところにポーンと自分が出ていけば、あ、この人だったら信頼できるわっていうふうになってくるわけですね。だから高級ブランドって言ったらカバンとか服とかが全てじゃないですよと。そのブランドっていうのはその、服とかカバンだけじゃないですよみたいな、お客さんの頭の中にその商品を連想した時にあなたが出てくるんですかっていうことなわけね。でそのブランドがもう一時というかブランドが確立してしまえばあとはもう OK ですよと。例えばその一流のね、例えばグッチとかプラダとかでそのグッチのスーツって身にまとまないとその一流と見えないんじゃないのかみたいな風に思われてる方いらっしゃるかもしれないですけど、その全然ないですよと。例えばこの前渡辺謙とそのアンがね、なんか YouTube で親子で料理しましたってありましたように、例えば渡辺謙がユニクロを着てたら渡辺謙というブランドが下がるのかと。下がるわけないよね、だってもうみたいななんだよ渡辺謙ユニクロ着てるのかよ、なんだよって、お誰も思わないですからね。誰も思わないですよと。例えばレオナルド・ディカプリオが、ね、ユニクロ着てたらどう思うのかと。うわ、レオ様もユニクロ着てるんやって、ユニクロがアップするみたいなレオ様がブラッド・ピットがトム・クルーズがと、ね、ユニクロ着てたらイメージダウンするのかと、全くしないように、自分のブランドを確立することができたら、変なことをしない限りね、それはずっとこう残りますよと。洋服とかが高級もので身にまとってるからブランドかっていう、日本はそのね、見た目ばかりを気にしているっていうふうに言われてますけど、そうじゃないですよと。お客さんの頭の中のその認知率を 100% にした人がブランド化にできますよってことになりますからね。ぜひブランド化、もうブランドを、自分をブランド化していきましょうねと。この商品といえばあの人だなみたいな、何か困ったことがあったらあの人に言えばも助かるなとか、解決してくれるなっていう風になりましょうねと。それがブランド化になりますよってことですから、それをやりましょうねと。でそれをするためにはと、はい、さっき言いました、ルーツとヒストリーとポリシーが必要ですよと。これをやっていきましょうねと。でもうそれができる場所ってのいっぱいあります。ホームページ上だったり、例えばアナログの小冊子であったり、 YouTube とかいっぱいありますから、それをぜひぜひお客さんに発信していって、全員に知り渡ろうなんて思わなくていいです。もう無理ですからね。目の前のたった一人のお客さんに対して認知率 100% になりましょうねと。そしたら営業率、制約率っていうのはものすごくアップしますよということですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。